こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様、新年明けましておめでとうございます。尾崎和夫です。年号が新しく令和になって最初のお正月を迎えました。2020年、東京オリンピックも間もなく開催されますね。私が住んでおりますここアメリカ南部太平洋岸のカタリナ連邦のそのアリゾナ州通産市は、大晦日は夕方から降り始めた雨が急激な寒さで雪に変わりました。山の峰々が元旦の初日の出を受けて白く輝いていました。それ、荒川先生、明けましておめでとうございます。先生はどちらで年を越されましたか？
皆さん、明けましておめでとうございます。荒川より子です。今年は日中20度を超える暖かい南の島沖縄で、沖縄そばを大晦日にいただいて、お正月を元気に迎えました。
さあ、それでは今年最初のお便り交換の時間を始めてまいりましょう。さあ、それでは荒川先生に、まず新しい年にふさわしい希望にあふれたお便りが届いていますので、ご紹介いただきましょうか。
はい、それでは愛媛県松山市の小学校6年生、12歳の矢野幸太郎くんが模範的な受信報告書を書いて送ってくださいましたので、読ませていただきます。僕は12歳、小学6年生です。小学5年生の時にベリカードというものを知り、ラジオに興味を持ち始めました。そして小学6年生になり、父に短波ラジオを買ってもらい、BCL を楽しんでいます。これからも楽しい BCL ライフを送っていきたいです。
ありがとうございました。矢野くんの自筆の受信レポートをとても嬉しく読ませていただきました。驚くほど完璧なレポートでした。100点満点です。一字一字丁寧に書かれた文字を見ていると、BCL ブームの頃を思い出します。あの頃は南米のアンデスにまで山のようにレポートが届いていました。BCL ライフのサイクルがまるで一回りして、またラジオに耳を傾けるファンが増えてきたような感じです。矢野くん、ラジオを買ってくれたお父様に感謝することを忘れないでくださいね。
東京都世田谷区の宮城浩二さんからの久しぶりのお便りが届いています。私は紀藤からのアンデスの声の頃には何度か受信報告させていただいたものですが、リーチビヨンドに移行されてオーストラリアからの送信になってからは、これが初めての受信報告です。この間、仕事の都合でアメリカに行ったり、難聴を患ったり、他の趣味を始めてみたりと、なかなか短波を聞く機会がありませんでした。このほど中国製のアンテナを購入できましたので、 受信に再チャレンジしてみたのですが、15.410MHz は放送開始から放送終了まで安定して良好に受信できました。宮城さんは40歳後半の方ですから、やはり小中学生の頃に BCL を聞き始められたのでしょうね。続いて、広島県三沢市の山田裕二さん、61歳の方からの久しぶりのお便りをお読みします。久しぶりのお便りになります。オーストラリアからの放送になって初めてです。懐かしいですね。夜の番組は聞きづらいですが、朝はクリアに聞くことができました。
今回はアリゾナ在住25年の小畑伊代子さんのサボテン日記を聞かれての皆様へのご感想がたくさん添われておりますので、それを中心に読ませていただきます。まず、三重県津市の川添光則さんからのお便りです。小畑伊代子さんのサボテン日記楽しく聞きました。お話はハンバーガーやターキー料理でしたが、アメリカの庶民の食生活に根付いている様子がよくわかりました。私はターキー料理を食べたことがありません。それだけに興味津々でした。また感謝祭にはそれなりの深い意味があり、特別なイベントで重要視されていることも初めて知りました。大変勉強になりました。福岡県北九州市の木下博道さん、サブテン日記、今回はアメリカのターキー料理について学びました。朝からお腹が空くような話題でした。感謝祭では3日間も七面鳥や鹿の肉、トウモロコシなどを用意してみんなでお祝いするんですね。またアメリカでは給食係のおばさんはランチレイディーと呼ばれていることを初めて知りました。とても清潔で品のあるかっこいい呼び方だと思います。
東京都大田区草薙義弘さんも、今日はターキー料理の話でしたが、日本では大きなオーブンは一般家庭にはないので、ターキーを焼く丸ごと料理するのは難しいと思います。前に我が家でもトライしましたが、寸法がわからないので、4分の1にカットしたターキーを買いました。いつか1羽丸ごと焼いて、大勢で食べてみたいと思います。疎遠になった親戚や友人と一緒にターキー料理で食事会をしてみたいと思いました。愛知県清須市の鈴木秀夫さんは、サボテン日記、ほのぼのとした内容でした。アメリカの学校給食の人気メニューがわかりましたが、高校生はタコスというのは興味深かったです。お隣がメキシコだからでしょうか。本場メキシコではひき肉を使わず、カットした肉を使うということは、日本のタコスも日本人向けにアレンジしたものなんですね。ハンバーグは肉のみでつなぎがないそうですが、アメリカらしいといえばアメリカらしいですね。福島県郡山市の高橋豊さんは、本日は久々の晴天と太陽光熱電設備のノイズ回避のため、自宅屋外駐車場にチェアを出して受信しました。サボテン日記をとても楽しく聞かせていただきました。日本のご飯と刺身に勝るものは世界のどこにもない。特に米とのお話がありましたが、まさに同感です。私も美味しい米の飯があれば他に何もいりません。日本の米も味にこだわった各地のブランド銘柄米が多く出されるようになりました。あまりお高いものは買いませんが、選択肢が増えるのは楽しいですね。またランチレディーについてのお話も楽しかったです。 実は私の家内もこのランチレディーなので、決められた時間に大量の食事を作ることの大変さをよく聞かされています。アメリカも給食システムなのですね。後半は感謝祭の特別料理ターキーについてのお話を聞きながら、その歴史について先住民への感謝から一緒に食事をすることになったこと、民族、言語、習慣を超えた会食が感謝祭ディナーの始まりであることを知りました。親しみのある語り口につい引き込まれた30分間でした。次回の話題を楽しみにしています。
続いては岡山県岡山市の竹野拓美さんからのお便りです。今朝のサボテン日記の番組は楽しく興味津々で聞きました。サンクスギビングの言われや、またツーソンでの人気の食べ物など知らないことがたくさんありました。またターキー料理の家庭での作り方が日本とは全く違っているだけに、アメリカのこのシーズンの空気感がとてもよく伝わってきました。シーズンにマッチした現地の話題を聞くことができ、大変ためになりました。埼玉県深谷市の野内実さんからのお便りです。今日のサボテン日記の番組では、感謝祭の由来などが紹介されていたので、とても興味を持って聞きました。はるか昔になりますが、中学生時代の英語の教科書に載っていた文章を思い出しました。そこには、英語で書いてありますので、ここで、サム君にちょっと英語で読んでもらいます。
Thanksgiving Day is the day when we should thank the God. Thanksgiving Day is the day when we should thank the God.
この英語は中学生の英語の教科書に出ている文章だそうですが、神へ感謝を思い起こす日が感謝祭だと説明されていたようですね。孫のサムが英語で読んでくれました。サムは今年はアリゾナ大学の1年生としてコンピューターサイエンスを専攻して勉強することになっております。まあ、家から通ってくれますので、今しばらくまだ私のそばにいてくれます。続いて岐阜県高山市の幅広樹さんからのお便りです。今回のサボテン日記も楽しく、また興味を持って聞かせてもらいました。アメリカの祝日感謝祭の意味を知ることができました。感謝祭という言葉は知っていても、今まで深く考えていませんでしたので、その背景を知ることができてよかったです。東京都小金井市の渡辺和人さん、小畑陽子さんのサンクスギビングについてのお話、とても楽しかったです。ターキー料理は日本では一般的でないので、特に興味深かったです。神奈川県横浜市の勅使河原秀彦さんは、メキシコに出張されて現地で受診に挑戦されたのですが、入館はしたものの、まあ、いろいろとご多忙で現地からの報告はできなかったということです。番組に対してのご感想ですが、番組の中でメキシコ料理のタコスが人気だとの話が出ていましたが、実は私もメキシコで本場のタコスを昼食によくいただきました。確かにひき肉ではなく、サイコロ状のお肉が入ってます。またカラッとした皮のタコスは未だお目にかかったことがありません。それでもいろいろな味のタコスがあるので、種類の異なるものをいくつか食べることができるので、飽きることがなく、いつでもおいしく、メキシコの話ですが、いただくことができましたということです。 神奈川県横浜市の高崎和夫さんからの久しぶりのお便りが届いております。最近はインターネットで聞いていますが、本日は短波でがっちり受信しました。人生の道しるべを聞きながら、自分がこのところ少し傲慢になっていることを自覚させられました。帰局についてはエクアドルから放送している時から受信していますので、今回は久しぶりの受信報告となりました。高崎さんどうもありがとうございました。
では続いて今度は数十年ぶりに短波地震にチャレンジされた宮城県石巻市の古川正弘さんのお便りをお読みします。数十年ぶりに短波放送の受信にチャレンジしてみました。最初はオーストラリアの英語放送が少し入ってきましたが、周波数を合わせたら尾崎さんのアナウンスが聞こえてきたので HCJB だと確認できました。エクアドル料理のパン人形の話はとても興味深く、なんといっても南米独特のフォルクローレが懐かしかったです。続いてのチェンジポイントのコーナーも役に立つ内容で感心させられました。BCL 関連の本で HCJB 日本語放送が続いていることを知り、何より嬉しかったです。遠い異国の様子や音楽をラジオで聞くことでワクワク感を楽しむことができます。続けて番組に耳を傾けたいと思います。これからのますますのご活躍を願っています。群馬県渋川市の鈴木義和さんは、毎年群馬から淀橋教会のリスナーの集いには必ず来てくださっていたのですが、このところ距離的に出席は難しくなられたようです。それでも受信報告だけは忠実に届けてくださいます。お便りをお読みします。夜の再放送の周波数が 11905kHz に変更されましたが、状態は前と同じように聞こえたり聞こえなかったりしています。今回は朝夜ともに良好に受信できましたので、2日分の報告書を書くことができました。旧約聖書の箴言の話では、この世にはそれぞれ正しいもの、悪しきものがいるということが対比して書かれていることを教えていただき、とてもわかりやすい内容になっていました。もっとも旧約聖書は分厚い本なので、それに圧倒されてなかなか読み切れませんが、放送で聞くことができるので、またとない良い手引き書となっています。鈴木さん、ありがとうございました。ご無理でなければ、また淀橋教会にお出かけくださり、皆様とお交わりいただきたいと思います。
それでは、四国で音楽の先生をしておられます野町太郎さんが、最近の様子を知らせてくださいましたので、ご紹介いたしたいと思います。野町先生には、HCJB 日本語放送のインターバルシグナルを作曲していただいて今流れております。昨年も日本でお会いする機会がなかったのですが、今日その近況を次のように知らせてくださいました。岡山の上村明夫さんからいつもリスナーの集いのご案内をいただくのですが、学校のコアイア部の指導にかかりきりという日が重なるためになかなか出席が叶わず、心苦しく思っています。それでも放送だけは短波で聞き続けています。サタデートークの様々な話題はとても興味深く、毎回の放送が楽しみです。最近は若い学生さんや教室の生徒さんには折々にラジオの魅力について話す機会があり、私の経験から BCL の手軽さとその奥深さを少しでも伝えることができればと努力しているところです。 昨年の夏のことでした。ある生徒さんの小学校の息子さんが骨折でギブスを呼びなくされ、休みの時もなかなか出歩けなくなってしまいました。そこで私は電池式のポータブルラジオを見舞いに送りました。すると、テレビゲームに慣れた最近の男の子にとってラジオはとても新鮮だったらしく、車の中でも家でもどこでも聞ける放送は楽しいととても喜んでくれました。今ではいろいろな番組を聞いてラジオを活用してくれているようです。ラジオは耳で聞くだけなので、自分でよーく考えながら想像をたくましくして情報をキャッチすることができるので、脳トレ、脳のトレーニングには最高です。若い世代にはこれからも進めたいと思っております。2020年も神様に励まされながら前進していきたいと思っております。野町先生、お便りありがとうございました。今年は東京オリンピックが開催されます。世界からの選手たちが集まって、それぞれの目標を目指します。私たちも全力を尽くして、それぞれの目の前に置かれている走るべきコースを力いっぱい走り抜いていきたいと思います。さて、ところで、去年の12月からは皆様から受信報告書を E メールで送っていただき、ベリカードもネットで配信できるようになりました。どうぞご利用ください。受信報告書をお送りくださる E メールのアドレスは hcjbjapan 一文字で続けて hcjbjapan.office@gmail.com です。hcjbjapan.office@gmail.com です。
また従来通りに受信報告を郵便でお送りくださる方には、ベリカードは封書ではなく郵便はがきでお届けできます。返信用に63円の切手をお願いします。
それではここで荒川先生、この時間にお便りをご紹介できなかった方々のお名前をいつものようにご紹介ください。
まず北海道からです。北海道、武井明さん、三浦聡さん、新潟県、金子博さん、宮城県、秋葉博之さん、白石真一さん、埼玉県、岩佐和彦さん、牧野新さん、小林哲郎さん、武井正明さん、群馬県岡田博之さん、鈴木雄石さん、千葉県松永のぞみさん、根本博之さん、東京都広岡敦さん、細川康文さん、甲斐元文さん、下里正弘さん、小峰実さん、鈴木俊博さん、高渕義彦さん、神奈川県、川瀬和彦さん、及川和明さん。
続いて静岡県です。中島紀弘さん、富山俊博さん、三重県、尾崎悟さん、京都府、長野正和さん、中村圭介さん、愛知県、川村博さん、吉江邦久さん、蜷川明則さん、奈良県、山崎文久さん、松井博之さん、大阪府、小原幹夫さん、柏木正夫さん、兵庫県、矢倉哲也さん、 岡山県大江村明夫さん、福岡県岡村文人さん、大町拓也さん、長崎県浦上忠さん、木寺美琴さん、鹿児島県田中俊和さん、まあ、こうして皆さんが日本列島北の北海道から南の九州まで同じ時間に耳を傾けて心を一つにして番組を聞いていてくださること、本当に素晴らしいことだと思います。迎えた2020年、それぞれの新しい目標に向かって前進できるように共に進んでいきたいと思います。本年もどうかよろしくお願いいたします。
さあ、それでは来月のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さよなら。
これでお便り交換の時間を終わります。来週のこの時間からは、東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生が聖書の一番初めの書物創世記から順を追ってお話しくださいます。バイブルトークも続けてどうかお楽しみいただきたいと思います。お聞きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は、郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。